じゃあ始めていきましょうかね。
はい、
はい、今日は6月9日木曜日で、時間はもう夜の10時を回ったところから始めたいと思います。
すいません。
いえいえ、あ、今更言うのもなんですけど、佐々木さんはこれ例えば会社的になんか問題とかないんですかね。
あ、会社的にそうですね、特にないはずですが、うん、まあ、まだ会社にも特に話してないので、まあ、会社名伏せて、
ね、
とある SIR で勤めている佐々木ということでよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。まあ、あれ、はいはいはい、
本見たら会社名書いてるんですけどね。
そうですよね。
はい、
まあまあ、じゃあ一応放送上は、所属は避けて佐々木拓郎さんゲストということでよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、まあ、佐々木さんは、会社の方で AWS の事業を推進されてるっていうことにか、まあ、本の方にも書いてあったんですけど、最近なんか AWS の本がすごく出てますよねっていうのが。
そうですね、今月だけで3冊ですか4冊ですか、ね、それぐらい出てますね。
はい、佐々木さんはブログのプログラマーに、プログラマーになりたいからいつの間にかプログラマーでありたいになって、
ちょっと書いてみました。
はい、ついに自称プログラマーを名乗り出したということで、はい、そこのブログの方、あれ結構見てるんですけど、いつも何か技術本のセキララの話とか、
はい、
サミットの感想とかを結構皆さん注目してると思ってるんで、
そうですね、はい、結構読んでもらってるようなんですけど、
はい、
まあ、基本的には自分が考えてることのメモ整理用に使ってるだけなんですよね、本当は。
まあまあ、多分皆さんこんなポッドキャストを聞いてる人はご存知の方かと思います。はい、でまあ今日はね、一応最初の案でなんでポッドキャストをするのかっていうのを、まあ、僕の方から喋るんですけど、自分の名前を全く言ってないんですけど、沢登りです。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
で私、まあ、なぜやるかっていうと、一応ですね、まあ、こういう IT 業界でエンジニアみたいなのやってるんですけど、自分のアンテナがちょっと割と鈍い感じで、まあ、そんなに積極的にニュースを集めなかったりしてるんですが、で、まあ、ただ使えるものは使うっていうスタンスでやってて、まあ、AWS とかそういうクラウドサービスっていうのは、まあ、じゃんじゃん使ってる方ではあると思います。で、まあ、ただそういう進化がすごく早いんで、のんびりとニュースを後から追っかけてるだけだと、まあ、追いつけないかなと思って、まあ、そういう話を誰かとすればもっと積極的にいろいろ知れるようになるかなということで始めました。あと技術的なポッドキャストって最近結構流行ってるじゃないですか。
はい、そうですね、まあ、某なんとかビルドとか、
ね、そうですね、ここも聞いてますけど、まあ、ああいうテック系の多いんですけど、このレイヤーって微妙にないんですよね。
言われてみればそうかもしれない
ですね。フロントエンドとか、まあ、ウェブ業界っていうのが、まあ、ちょっと目立ってるだけなのかもしれないですけど、逆にまあインフラ、まあ、タイトルにクラウドインフラって入れてるんですけど、
うん、
この辺の、まあ、AWS とか GCP とか Azure とかそういうことを話していくっていう、まあ、そういうエンジニアがあまり目立ちたがりじゃないっていうのもあるんでしょうけど、でもないってちょっと寂しいなって思ってて、うん、だったら自分でやってしまえばいいんじゃないかなというので始めました。まあそんなところですかね。じゃあもうそろそろ、はい、今日はちょっと本、佐々木さんといえばね、AWS の2つのでかい本出されまして、去年1冊、今年1冊で、私両方今手元にありますけど、
まあ、ありがとうございます。
いえいえいえ。あ、それでね、佐々木さんを最初に呼びたかったっていうのはね、はい、最初のパターン別構築運用ガイドの方は、まあ、私いただいたんですけど、うん、佐々木さんからご敬賞いただきまして、はい、で、ぜひブログかなんかで感想をってことだったんですけど、それをまあ伸ばし伸ばしにどうしてもしてましてね。で、まあなんか書こうとは思ってたんですけど、結構ブログに書くってすごい普通でちょっと飽きてたんで、何かしらもっとやり方ないかなと、うん、あ、じゃあポッドキャストみたいなことで紹介してしまえばいいんだということで、これをもってねレビューと変えさせてもらえるといいかなと思ってます。 はい、でね、まあ、最初に
書評を書いてくれる人って本当に100人に1人もいないんで全然大丈夫ですよ
いやいやいや、まあですけど、まず去年のパターン別構築運用ガイド、これどういういきさつで書かれたんですかね。
そうですね、まあもともとが、まあ、1冊目実はその前に1冊書いておりまして、
はい、
そこはもう全然畑違いの、まあ、クローラー開発技法っていうところで、まあ、クローラー本、 Ruby のクローラー本とか呼ばれてる技法なんですが、
はい、
まあ、そこが思いのほか好評だったっていうこともありまして、出版社の方からもう一冊書かないって言われたんですね。
はい、
で、まあそんなに書くようなネタもその当時はそんなになかったので、
はい、
じゃあまあ昔からやってる AWS のことを書いてみようかと。で、前回、まあ前々回ですかね、クローラー本はまあ9割ぐらい自分で書いたので、
はい、
まあ、400ページくらい自分が担当したんですかね。で、まあ、ボツの分含めると、はい、まあ、500ページぐらいとか言ってまして、
はい、
まあ、本当に死にそうになったので、次はちょっと書くにしても分担して書こうと心に決めておりましたので、はい、それだったらまあ会社のメンバーで書くかっていうところで、まあ、AWS を選んだっていう次第なんですね。
はい、なるほど。やっぱちょっと僕も知ってる名前がいくつか著者に並んでますけども、でもこれ以前には特にこんな AWS 本ってなかったですよね。
そうですね、まあ、やっぱり進化が早いっていうところがあって、
はい、
なかなかみんな書きたがらなかったんじゃないかなっていうところがあるんですね。
はい、
で、まあ、最初期のところ、例えば EC2 とか S3、 あとはロードバランサーぐらいのところっていうのが結構出てたんですけど、
はいはい、
まあ、それ以外になると、まあ、日経 BP さんから出てるいわゆる、デザインパターンの本とか、
あ、
まあ、そういうところを、
そっか、はい、うん、
そういうところ、まあ、ちょっと抽象的な本しかなかったっていうところあるんで、
はい、
まあ、そこの隙間を埋めるところを狙ってちょっと書いてみました。
はい、これがまた、まあ、結構全部、そういう、なんでしょうね、インフラ向けの AWS のサービスについてそれぞれ詳しく、手順が載ってまして、まあ、なんというか手順書のような、でそれで追っかけて手を動かせば大体理解できるようなっていう内容で、すごくよくできてるなって思いました。でやっぱ皆さん使ってるんだなっていうのが分かって、なぜこれ、まあ、皆さんがこんな AWS を書けるぐらいに会社の方でどんどん取り入れていったってわけですよね。
はい、
取り入れて、会社で取り入れていった経緯とかってよければ。
そうですね、まああまりその取り立ててっていうか自然と使うようになったっていう部分は、まあ、結構多かったりはするんですね。
はい、
まあ多分会社で使い出したのがおそらく2008年とか2009年ぐらいだと思うんですけど、
はい、
東京リージョン確か出る前だったと思います。
そうですね、まあ、その頃まだ
開発環境とかで、まあとりあえず使おうかなっていうところで、まあ私がもともと個人的に使ってたっていうこともあったので、
はい、
まあ、なし崩し的に会社で導入できるような形にして使わせてると結構みんな意識せず使う、
はいはい、
使えるようになっていってるんですね。
ということはやっぱり、ま、結構これツイッターとか見てると話題になるんですけど、最初やっぱ自腹で新しいサービスすごそうだから使ってみようっていうことで、でも本当自分のクレジットカード登録して使い始めたってとこですよね、これって。
そうですね、私自身が使い始めたのはもう2006年の S3 が出た、 S3 が出た時からなんですね。
はいはいはい。
でその時はアメリカのグループ会社に出向してて、
はい、
はっきり言うとすごい暇だったんですよ
なるほど。
で、まあ、いろいろその海外のところ、動きをするっていう役目もあったので、まあ、当然 Amazon とか Google とかをウォッチしてる中で、はい、なんか新しいサービスが出るっていうところでまずは使ってみたと。
はい。
で、まあ、当時 S さんってまあ、その当時から API とかそういう考え方で今のような形であって、
はい、
すごいなとは思った反面高かったんですよ。個人が使うには
そうですね、
はい、まあ、ギガバイトあたりの単価も今の多分 3,4 倍ぐらいはしたと思い、いやそれどこじゃない、1倍ぐらいしたかですね。
そうですね。
でデータインポートするのも、データ転送量インアウト両方ともかかったりとか、
はいはい、
まあ、そういうこともあって、まあ、すごいけど、まあ、あまり個人で使うメリットはないなと思って、まあ、スルーしてたら、
はい、
半年後ぐらいに EC2 が出たんですかね。
そうですね。確か SQS が最初に出て次 S3 で、はい、でまあなんか動き出したぞっていうところ でついに EC2 が出てきて、確かもうあの時ってインスタンス永続ができなかったんでしたっけ。
ストレージ いわゆるインスタンスストアしかなくて、
はい、
EBS がなかったですね。
ですよね、
うん、
その頃からもう EC2 使い始めてたんですかね。
いや EC2 は結構スルーしてたんですよ。
あ、そうなんですか。
名前だけ見てショッピングカートかなんかの機能の拡張かなとか思って、うん、マーケットプレイス、今でいうマーケットプレイス系の機能かなとか思って、
はい、
名前だけ見てあんまり触らなくて、でブログとかで見てると2006年の末ぐらいにちょっと触ってたっていう記録があったんで、
はいはい、
うん、あまり記憶ないんですけど。
そうですね、僕も確かその頃に初めてVPS みたいなのがちょっと日本とかでも、買えるような、買えるというか頼んで、
そうですね、
はい、そういう状況で、まあ、VPS の、まあ、新しいやつみたいなのが出てきたのかなっていう感覚で、うん、まあ、EC2 っていうのを触ってみようって、まあ、会社で一応ちょっと触っていいですかって言って、で、まあ、その時の上司に、まあ、こんな感じですわって報告して、うん、まあ、時間で使えますくらいしか言わなかったかなと思います。
うん、まあ、当時考えるとやっぱりオンプレとかのに求めてる品質とかそのあたりはまあ、当時で考えると高かったので、それに比べると機能面でいうとまだまだ全然足りないっていうところは正直なところで、
はい、
まあ、商売になると仕事で使えるとは全く思ってなかったんですよね。
そうですね。
うん、
その頃のシステムはどんな感じで作ってたんですかね。データセンターにとか。
そうですね、まあ、で、グループのデータセンターあるんで、まあ、そこで構築してっていう、はい、まあ、今でいうオンプレの世界ですね、
はい、で、うん、それがだんだん、あれよあれよとっていう感じ。どんな感じでまあさっきみたいにメンバーが自然と使い始めていったと。
まあ、大きかったのは開発環境って、
はい、
まあ、正直あんまりそのプロジェクトごとの開発環境を作るってことはあまりなくて、
はい、
複数のプロジェクトで使い回してたりすること多いんですね、
はいはい、そうですね。僕も本番環境しかないとかそういうのよく見てきたんで、確かに、うん、そういう用途でっていう切り口で使い始めるっていうの多いでしょうね。
そうですね。例えばその、はい、アパッチトムキャットの開発環境とか、
はい、
PHP の開発環境とか、そういう単位ぐらいでしかなくて、このプロジェクトのっていうような開発環境ってなかなか用意できないことが多いので、
はい、
で、まあ、必然的に一つの開発環境に何個かのプロジェクトが入ったりするわけなんですね。
はい。
で、まあ、やっぱり物理的な話なんで、
はい、
たまに壊れたりするんですよ。はい、まあ、ディスクが壊れたりとか、ひどい時はマザーボードがいっちゃったりとか、
はい、
で、まあ、当然冗長化とかそんなにそもそも開発環境にするって発想もないわけなんで、
はいはい、
わたわたするんですよ。
そうですね。
まあそういうのがやっぱりまあ年に1回ぐらいはあったってところで。
ああそれは確かに分かりますね。
うん、
はい。まあそういうのにちょうど良かったっていうことですよね。その時。
そうですね。
まあ、それって別に今でも全然通用する話で、うん、まだまだあの開発環境が謎の自作サーバー社内ラックとかに積まれてて、ただなんかレイドモダンも組んでなくて、これ潰れたらどうなるんだろうなって漠然と考えてるような、そういうところだったらまあ導入の切り口としては、例えばこの本なんかすごくちょうどいいんじゃないかなって思います。今その時はアイアムとかもなかったし、ただ使うと便利だしっていうのと、そうですね、まあ、そういうのの積み重ねでこういうまとめがきっちりとできるようになったってことなんですね。
そうですね、
うん、
まあ書けるメンバーはいっぱいいたっていうのは まあ間違いなくあったんで、
はい、
うん、なんでまあ執筆始めたら比較的スムーズに進みましたね。
はい、
うん、で結構本の名前がギョギョしいので結構中級者向けって思われがちなんですけど、
はいはい、
まあ書いた人間の認識としては初心者に読んでほしいと思って
書いてるんです
よね。そうですね、うんうん、
とりあえず真似するだけでも全然違うって思いますし、ただ、うん、これただちょうど1年前ではありますけど、もうだいぶここから新しいものってだいぶ上積みされてますよね。
そうですね、辛いところですね。
ざっと読み返してあこれまだこの機能ないんだみたいなのが、
うん、
どれだったかな、その辺もこういう書籍にしてしまうと辛いところで、
そうですね、まあ、
パッと見でクラウドフォーメーション差分のやつとか、
うん、
今あるけど書いてないしどこか、まあそれはしゃあないということで、ただ基本的なことクラウドの考え方とかクラウドとは何ぞみたいなことが書いてあって、うん、まあ全然使い物になるかなとは思います。
まあちょっとどっかで改訂は入れようかって話はしてるんですけど、
うんうん、
まあ、
はい、
大変だなっていうところもありますんで
そうですね、
うん、
はい、ということでとりあえず1年前の本は置いといてですね、こんなところで、はい、もう一個次最近出た、私はこちらはさすがに買いましたということで、
あすいません送ろうと思ったんですけど忘れておりました
いえいえいえ催促しているわけでは、はい、ただこっちの方は、まあ、最近ちょっとたまにイベントで佐々木さんとか話してた時に聞いてたような内容、うん、ちょっと本領を発揮してきたかなっていうね感じが受けたんですけど、どっちが楽しかったかなっていうと多分こっちなんじゃないですかね、
はい、そうですね、
書いてて、
まあ、私インフラエンジニアアプリエンジニアっていうか、まあ、区分け自体があんまり好きじゃないんですけど、
はい、
どっちなのって言われたらアプリエンジニアとして育ってきたつもりでいるので、
はい、
こっちの方が好きなように書けて楽しかったですね、
こっちはなんか、事例がすごく多いですよね。
まあ、結局こっちもどう書くかってすごい悩んだんですけど、
はい、
機能の説明したところで分かってる人はもともと分かるけど、
はい、
分かんない人については絶対イメージつかないなっていうところで、
あ、
まあ、サンプルつけた方がいいのかなっていうところで、まあ、こんなのできるんだよっていうところ、
はい、
いろいろ書いてみたらとんでもない厚さになってしまったっていうところですね。
そうですね。これで、ざっとすぐ使ってみたっていう、まあ、それまで分かってちゃんと分かってなかったもんだとコグニートが僕ちゃんと使わなかったんで、ただあまりモバイ、まあ、基本モバイル向けにすごい特化してる使いやすさがコグニートあると思うんで、僕そういうのはあまりモバイル系は触ってないんでやってなかったんですけど、で EC2 とか、まあ、他の AWS の普通にキーが使える環境だとコグニートより STS 普通に使えてしまうんで、 ここに
と
どういうふうに使うんだろうなって思ってたんですけど、まあ、佐々木さんすごいコグニト推しなんで。
そうですね、私も最初コグニート出た時全く意味が分からなかったんですよね、
はい、
でまあアマゾンさんもあんまりちょっとプロモーションの仕方がうまくなかったんじゃないかなっていうところもあって、
はい、
例えばあのアイデンティティのツール、あの機能っていうよりかはその端末間でデータを同期できるのがすごいっていうようなところを、
シンクの方ですね。
そうですね、あのそっちを押してるように結構感じられたんですけど、
はいはいはい、確かにそうですね、
うん、実際に使ってみたらそこはそんなに本質じゃないのかなっていうところがあって。
そうですね、
うん、
認可の仕組みをサクッと埋め込んでも大丈夫なぐらいに、抽象化ではないですけど、まあちょっと符号化するような感じで使えて、これでようやく僕コグニートの使い方分かりましたね。
はい。
ただ惜しいのはもうこれコグニートのユーザープールが、
うん、
出ちゃってますよね。
そうなんですよね。はい、これね、まあユーザープール発表され、はい、ぐらいで、構成が終了してて、まあちょっと前々からちょっとそういう噂は聞いてた部分あるので、
はい、
載せたかったっていうのはすごい載せたかったんですけど、残念です。
そうですね、だから、まあ、外部認証何かしらのプロバイダー用意しましょうになっちゃってて、
うん、
実はユーザープール、まあベータっちゃベータなんですけどありますよがあったらなというか、まあ、これを聞いてる人はユーザープールが実はあるんだよっていうことを、
はい、
まあもう知ってるかなみんな。はい、これまあただこれ2冊シリーズものとはいえ、例えば僕みたいなインフラ系でエンジニアやってる人とかは、まあ、周りの人間とかだと、EC2 とかそういうのやっぱ好きな人とか、うん、好きというかまあ普通にサーバーを作って OS があってその上で何かしたい人っていうのがいっぱいいて、でそういう人に向けては1冊目の運用ガイドって良かったんですけど、そっからのステップアップみたいなのでは全然ないですよね。
そうですね、はい、位置づけをもう完全に逆にしようかなと、まあ新しい方のクラウドネイティブ、何でしたっけ、
アプリケーション開発技法とありますね、
はい、そっちの方については、
はい、
アプリケーションからどう AWS を組み込むかっていう視点でちょっと書こうかなと思ってたんで、
はい、
まあアプリケーションエンジニアに読んでほしいなと。で逆にインフラエンジニアについては、あ、こういうふうに世の中変わってきてるんだっていうところをちょっと知ってほしかったっていうところで、
そうですね、
教え考えてます、
はい、で実際でもこのやっぱりこっちもインフラ系という人らにも読んでほしいというか、やっぱ、うん、まあ、僕も大概いじってるんで面白くなってくるのはこっちの視点の方がついに面白くなってきたなっていうのがあって、なので、まあ、なるべく、マネージドのサービス上でいろいろ何か動かして、まあ、運用っていうかサーバーっていっぱいいじるんですけど、あんまり面倒見たくないんですよね、うん、やっぱり。
まあそうですよね。
結局のところ面倒見るのが面倒くさくなってくるんで、できる限り、作らずに、
うん、
いらない部分は管理しないようにしたいなっていうのがやっぱあるんで、
うん、
そういうのをこういうね AWS がまあインフラとクラウドサービスってインフラ系って思われそうですけど、普通にアプリケーションから使って役に立つサービス、まあそもそもプラットフォームとしてのサービスもいっぱい乗っかってて、
うん、
いいですねというか、やってほしいなと思いますね。
まあなかなかまだうまくいってない部分あって、
はい、
やっぱりまあ、いわゆるモバイルエンジニアとかフロントエンドエンジニアとかいう人たちだと、
はい、
まあ、パースとか、何ですかね、パースとかあるじゃないですか、ファイアベースとか、
はい、
そ、 そっちの方は知ってるけど、
はい、
クラウドは自分で使うものって思ってないっていうところやっぱりあったりするんです
よね。なるほど、むしろそうなんですね。
うん、
まあね、Firebase ってあれだけであのモバイル関係全部プッシュが、プッシュできてましたっけ、
ノーティフィケーション、プッシュは、今年の Google I.O. であのできるようになって、
はいはい、
もうほぼ、うん、あの資格がなくなってるっていう状況ではあるんですよね。
あ、そうですよね。
はい、まあまあ一方でそのだからといってこの AWS の、うん、あのサービス群ってあのいらないかというとそうでもなくて、
そうです、
ね、結局あの Firebase にしろパース全般ってその使い方はあの型にはめられるじゃないですか。
はい、
逆に AWS のサービス使うとあの、まあ、自分用のパースを作ることも、まあ、極端な話簡単なわけなんで、
はい、
うん、あのそもそもあの位置づけとしては違うんだよっていうところであの、まあ、どっちも知っといた方がいいんじゃないっていうような言い方はしてますね。
そうですね、組み合わせの妙というか、うん、その辺好きなように組み立てられるんで。なるほど、まあ、そういうことで2冊目書くにあたって一番これ見てほしいなみたいなのがあります、
うん、
まあ、技術的なとこはちょっと置いといて、まあ、階層の話とか、まあ、3ティアとかそういうのがあったり、うん、で最後付録になんかクラウドとエンジニアっていうようなコラムが、コラム、
そうですね、某所であのポエムって呼ばれておりますが、う
ん、ポエム
意外にあの、はい、好評だったんでどうしようかなというところですね。
これ、まあ、これは佐々木さんが書かれたんですかね。
はい、ここ私書きました。はい、はい、実は今回あの、
はい、
私書いたところ実は一番 あのすごい少ないんですよね。
あ、そうなんですね。
はい、あの1章のところは全部書いて、あとは3章のサービスのところで1つか2つ書いて、最後 あの付録のところを書いたっていう形で、
はいはい、
うん、あの構成自体は私がほとんどあの決めたんですけど、
はい、
まあ、あの若手に頑張って書いてもらったっていう本なんですね。
です、まあ、この最後付録、まあ、アプリケーションエンジニアとかインフラエンジニアとか、はい、まあ、どうしても世の中分けて考えがちなんですけど、うん、もうそんなのって全然どっちでも良くなってくるんだよというか。
そうですね、いや、最終的には分かれるのは分かれるので間違いないと思うんですけど、
はい、
一度融合した上でまた役割分担っていうのが出てくるんじゃないかなと、
はいはい、
うん、でまあその過渡期に突入しようとしてるんじゃないかなっていうところが、まあ、もやもやと思ってたところを書いているんですね、
はい、
うん、
まあ、たまにそういうインフラエンジニア、アプリエンジニアをクラウド前提の話で始めるとですね、しっかりちゃんと物理でネットワークとか作ってる方々にちょっと、何言ってんだって言われることがあるんで、ちょっとだけ言い訳しとくと、まあ、そこは大事なのは知ってるんだけど、ちょっとそれはそれは置いといて、これクラウドの話をするんで、うん、ちょっと許してくださいということでのインフラエンジニアっていうカテゴリーなんですけど、うん、そうですね、まあこれのコラムはぜひちょっと皆さん読んでみてほしいなと僕からもお勧めしておきますと、
はい、
はい、
まあ、あの似たようなことは、はいはい、ブログでいっぱい書いておりますので
確かにそうですね、だから本 あのお金の話とかも、あ、もうブログに書いちゃったって言ってポッドキャストで言ってくれてもいいのになって思いつつ
ああなるほど、全然考えもしなかったです
いえいえ、はい、だいぶなんか本だけで時間を尺を取れてしまってるんですが、
あ、もう、あ、もうこんな経ってますね、
はい、まあ一応先週 AWS のサミット東京2016っていう、はい、ありましたよね。でも私行ってないんですけども、まあ行ってないんですけど、なぜか手元にはあの事例集とかあのAmazon プロフェッショナルのマウスとあの金バッジみたいなのをちょっともらってきてもらってまして、まあまあプロフェッショナルの試験、 佐々木さん取られてますよね。なんかこの間
この前ようやく取りました。はい、
私もなんかプロフェッショナルを2個ほど、
おお、
そう、取ってきてって頼まれたんで取ってきましたけど、まあちょっと会場ではプロフェッショナル優遇とかがあったみたいで。
そうですね、あのプロフェッショナルランチとかあったらしいですね。
代わりにもらってきた人がちょっと美味しい目に遭ってたみたいですけど。
いや、あのうちのメンバーもあの食いに行ったんですけど、もうなくなってたって言ってましたね。
はい、あ、そうなんだ。
はい、
じゃあまあちょっとサミットってどんな感じでしたっていうのを。
そうですね、まあまあ、全般に言うと、まあ、AWS さん自体がうまいことサミットの位置づけを変えつつあるなってところで、
はい、
まあまあ、成功していってるのかなっていうところですね。3、4年前のサミット、サミットっていつからなんだ、まあまあ、それぐらい前のサミットですと、はい、やっぱりデベロッパーのためのサミットっていうような位置づけっていうか、まあ、そちらの比重が多かったと思うんですね。
はい、
まあ、いわゆるギークスーツの話じゃないですけど、スーツ着てる人より、
はい、
まあ、私服のいわゆるエンジニアみたいな格好をしてる人の方が目立ってたっていうところなんですけど、
サミットでもそんなんだったんですね。何か AWS ってちょっと大きめのイベントがいくつかあると思うんですけど、うん、サミットとなんか春頃やデイズ、
うん、
ユーザー会、
ああジョーズデイズですね。
あ、そうそうそう、ジョーズデイズとサミットと、うん、なんか他にも、まあ、各地小さめのイベントはもう随時やってますけど、一応まあユーザー会と AWS 側主導とのサミットという、なんだっけ、デイズか、
デイズ、はい、
はい、分かれてるって感じですよね。うん、デイズの方とかってあんまりエンタープライズ集はしてなかったような気がするんですけど、
そうですね、そっちは完全に、うん、ユーザーのための、まあ、ユーザーのためのっていうか、上手参加者のためのみたいな感じですね。
はい、
うん、
サミット2年ぐらい前はもうエンタープライズ感が結構あったんでような気がしますけど、昔はやっぱデベロッパーだったんですね。
まあ、あんまりビジネスの人がそんなにまだ見に来てなかったっていうのは実情だと思いますね。
はいはい、
事例にしろ今だとその日本の名だたる企業が集まって事例話してるんですけど、
はい、
ユーザー事例っていうところ自体がそもそもなく少なくて、
はい、
であったとしてもやっぱり先端行ってるウェブ系とかゲーム系とかの事例が多いっていうのが、まあ 3,4 年前ぐらいなんですかね。
はい、
私ちょっと行かなかった時期とかもあったりするんで、
はい、
ちょっと記憶が飛んでるんですけど、はい、
いえいえ、
うん、
キーノートはご覧になりました？
はい、キーノートだけは両日とも聞いてましたね。うん、で、まあ、そこもやっぱり出てくる企業、ソニーとか GE とか、
はい、
まあ、名だたる企業が出るようになったっていう時点で、あ、結構変わったなと思いましたね。
お、なんかまとめの去年のやつって確かまとめ AWS の方でまとめて全部ビデオが見れるようになってたと思うんですけど、
あ、確かそうですよね。
今年ポッドキャストまでに公開してくれるかなって思ってたら
まだしてないですよね。
してくれなかったんで、まだちょっと予習ができなかったんですが、まあ、まあ、キーノートで何か大事なこととか言ってました？大事というか推しのような。
そうですね、まあ実はまあ初日のキーノートについては去年のリーインベントで言ってた内容がほとんどっていうところあるんで、
なるほど、
それをまあ分かりやすく伝えてるなっていうところでしたね。
ああ、そっか、リーインベントから の全国というか世界アンギアをしてる感じなんですね。うん、
そうなんですよね、
キーノートについては。
うん、
何かトラック、まあ、発表とか見られました？
発表については実は1個しか聞いてないんですよね。
おや、
ウフルさんの IoT の失敗アンチパターンみたいな、これは面白かったですね、はい、まあ1個しか聞いてないんですけど、
ちなみにどんなお話でした？
まあIoT、一番のメッセージ、まあ私に響いたメッセージとしては、 IoT はその現場だけでやっても絶対成功しないと。
ほう。
経営とか儲ける仕組み考えた上じゃないと、実証実験しました、
うん、
これでこういうことができますで終わってしまうよと。
はい、
うん、実は私そういう事例ちょっと何個か見てきたりしてるんで、
はい、
そうだよなっていうところで非常に
興奮しましたね。まあ、それをどうやってうまくいかせたかみたいな、なんか話があったんでしょうかね。
はい、確かどこかにクラスメソッドさんからまとめてたと思うので、ちょっと URL を送りましょうか。
はいはい。というか、まあ、サミットのまとめをいろいろ話そうかなと思ってたんですけど、クラスメソッド見れば、ほぼ全部書いてやるって。
そうですね。
割と実際のところなんですよね。なんかあったらクラスメソッドさんに当たりますよね。
うん、まあ当たるっていうか、うん、そうですね、ググったら出てきますよね。
はい、課題を乗り越えるにはパターン化することみたいな、発表を見なくてもまとめまで書いてありますね。
まあパターン化っていうところは、まあどんだけパターンあるのかっていうところはね、やっぱり数こなしてみないと分かんないんで、まだ何とも言えないんですけどね。まあビジネス側面っていうところが非常に良かったかなと思います。
はい、これ以上 AWS は、はい、あ、はいはい。何です。
AWS の話ほとんどなかったですね。はい、
ですよね。これ AWS IoT を使ってくれてどうのこうのって話だったのかなと思いつつ、なんか技術的なことは。
個人的には IoT の背後にある潮流とか、まあ、はい、こんなこといろいろ言ってますけど、多分人の数より物の数の方が多いから、単にそこが儲かるからみんな頑張ってるだけなのかなってところはちょっとあるんですけどね。
そうですね、
うん、人間の数は頑張っても、まあ、70億人ぐらいなんですかね今。
まあ、
500億とか聞いたらちょっとみんな頑張っちゃうのかなってところありますよね。
なるほどね、そうですね、
まあ、今までできなかったっていう側面は間違いなくあるんですけど、
そうですね、やりやすくはなったんでしょうね、いろいろと、
うん、
という感じで、特にサミットは、ね、サミットはあまり話すことがなかったなという感じで。
まあでも私ブースにも立ってたんですけど、
はい、
随分みんな具体的な質問というか相談してくれるなっていうのが印象でしたね。
ああ、それ昔と比べるとやっぱり違うってことですよね。
そうですね、まあ、昔だと導入考えてるんだけどとか、
はい、
結局クラウドって何がいいのとか、
あ、
ま
あ、
そういうところが多いんですけど、うん、まあ、今回ですとこういう構成考えてこういう、まあ、構成じゃないわ、こういうところで使いたいと思うんだけど、
はい、
具体的にやったことあるとか、どの辺がちょっと話聞かせてとか、
うん、
うん、
もうみんな使い始めてるっていうのが前提になってきてるんですね。
そうですね、うん、あとはちょっと自分でやってみてるんだけどあまりうまくいかないんで教えてみたいなところとか、
はい、
うん、
それはうん、お仕事として、ね、受けたいところですけどね。
いや、まあもちろんその場でじゃなくてまた後日とか仕事としてお会いできればみたいな形で話進んでるところもあったりはするんですけど。お、
なるほど、うん、これ後でカットとかできるんで、
はい、
軽くなんですけど最後一応余談としてインフラの話、インフラとかの境界の話になってるんですけど、あ、ちょっとクラウドに次に必要なものがあって見ました。
クラウド、ああ、大谷さんのですか。
はい。
ああ、読みましたね。あの、AWS から、
はい、
ファストリテイリングって大谷さんのブログですね。
はい。まあ、なんか、これ見ると、やっぱクラウドってインフラ側の人が、いわゆるクラウドサービス、AWS とか、インフラもちゃんと提供できるよっていうようなクラウドサービスは、インフラの知識がないとダメなのかなみたいなことが最初に書いてあったり。
うん、
でもそういうのは最近ね、実際、うん、境界がすごく曖昧になってきて、まあ、さっきの話にもありましたけど、まあ、一回ぐちゃっとくっついて、
うん、
その後、また、それぞれに特化していくんだろうなっていう。
私この記事読んで、気になったのは多分沢野さんと違うところで、
はい、
まあ、今後ユーザー企業が主導で変えていくっていうところなのかななんですよね。
はあはあ、
今後はまあSIで働いてるんですけど、はい、そういう人が増えていけばいいなっていうところはふんふんとか思いながら読んでました。
そうですね、確かにそもそものアプリケーション側が、まあ、クラウド前提でないとやっぱり出来上がったアプリケーションを動かすってだけだと、うん、そのアプリケーションがどうしても要求するインフラ、まあ、プラットフォームとかがあって、まあ、それをわざわざなんだか冗長化とか、まあ、例えば、Amazon が使ってないようなキーバリューストアとか、
うん、
そういうのを要求してくるけど、いや実際それはDynamoDB とか使ってくれるようにした方がいろいろと EC2 並べてやるよりいいんだけどっていうのは、結局アプリケーション側で直してもらわないとというか、そこから参加して最初に、うん、バックエンド何するっていうところから入っていかないと難しいかなと、
うん、
そういうところがあるのかなと思いますね。
うん、まあそのためにはどっちも知ってる人っていうのがやっぱり絶対必要になってきて、はい、一方で技術の細分化は進んでいるので、
はい、
そういう全体を見れる人って果たしてどこにどれぐらいいるんだろうなっていうところは
そうですね僕もなるだけ広くは見ようとはしてるんですけど、
うん、
どうしてもね得意分野偏ってしまうんで、ね、であと使ったことあるものをやっぱり使いたいなっていう心理と、うん、ただまだ僕は使ったことないからこっち使ってみようみたいなことは、やるぐらいには元気なんでなんとかなるのかなと、
うん、
まあまあそういう感じ
で、私もどちらかといえば、はい、使ったことがないので使いたがって、
はい、
若者に逆に止められるっていうこと
ですね、
はい、
まあ、そういったね佐々木さんの、心がこういうね AWS 本書いたり事業推進したりっていうのにつながってくるのかなって思います。でまあ導入、例えばなんでうちは導入しないんだろうみたいな人もいるかと思うんですが、うん、まあまあ自分でやってみてその中周りの人に伝えてみたらいいかなっていう感じが思いますと。
そうですよね、まあ、最初はやっぱり誰かが始めないといけない、誰かが始めて、まあ、それについていく人がいてっていうところなんで、やっぱり、
はい、
手を挙げてやりたいことあったらやるべきだと思いますね。
はい、はい、と割といい話になったところで結構撮りましたね、これ40分ぐらいかな。じゃあ一応一旦こんなところで初回はかな、
はい、
最後に、一応これポッドキャストクラウドインフラポッドキャストなんですが、いろいろと募集を一応していますと、まあ、出てみたい人とか、まあ、クラウドのだけにまあ話題は限らないんでいいんですけども、できたらまあクラウドを使ってる人で、まあ、何をクラウドを使ってるかのベンダーとかはまあ国内であったり国外であったり、まあ、どこでも問わないんで、うん、ぜひちょっと喋りに来てほしいなと思います。 あとスポンサーとかももしそんな推挙な人がいればぜひお願いします。であとは、まあ、ちょっとこれレコーディングとか素人なんでそういうののコツとか、まあ、もし聞いてみてここが聞きにくかったんでこういう風に編集すればいいよとかそういうコツがもしあれば、私の方にフィードバックいただけると助かります。はい、では今日はこんなところで、はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。